はい、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。現実的無双化シンガーソングライターの赤嶺剛です。今月も始まりました赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミングボリューム13、13回目の配信でございます。はい、いつもお付き合いいただきありがとうございます。今日もやっていきます。今回この初めてこのラジオに出会ってくれたあなた、何回も聞いてくださってる方、貴重なあなたのお時間を少しだけ僕にください。これからの30分、一緒に楽しい時間にしましょう。もう今あっという間に10月ですね。秋です。食欲の秋とかスポーツの秋とか読書の秋だの芸術の秋だのいろんな秋がありますが、皆さんはどんな秋を過ごしてますか？僕は間違いなく音楽の秋ですかね。あまり聞かないけど、芸術の秋の一つとして音楽ばっかりやってますが、今回で13回目です。今日は、こんなお話からいきましょうか。題して、好き嫌い、食べ物とか人とか好き嫌いいろいろあると思うんですけど、僕はどちらも多い方かもしれないんですが、まずちょっと食べ物の方から。食べ物って基本の味として甘さを感じる甘み、甘味と、塩味、塩味、酸味、苦味、旨味っていう5つの基本の味があるみたいなんですけど、その中でも酸味は腐った食べ物の味として、苦味は毒の味として、人間は本能的に拒否するみたいなんです。例えば赤ちゃんなんかは体に必要なものを喜んで危険なものは嫌がるということで、本能的に体がその酸味とか苦味は拒否するっていうことなので、好き嫌いがあっても、嫌いなものは必要じゃないということで嫌がってもいいのかなって思ったりもするんですけど、で、一方で人の好き嫌いっていうのも、それぞれあると思うんですが、心理学の話で言うと、シャドウっていう概念があるみたいで、自分がいらない、不要だと思った部分を、シャドウっていう部分に切り離して捨てるっていうような考え方があるみたいなんですね。で、それって自分で抑え込んでるだけで、心の奥には、その自分のいらない自分がいるみたいで、で、それがたまに目覚めて心の中で暴れたりするみたいなんです。で、自分が捨てたはずのそれを他人が持ってたり、それを持ってるように思い込んだりして、その相手へ攻撃的になったり。で、その結果、その人を嫌いになったりっていうことになるようなんですけど、結局自分の嫌な部分を他人に投影して嫌っているみたいな、そんなことみたいなんですけど、ってなると簡単にこの人嫌いだなって言うんではなくて、嫌いなその人はもしかしたら自分の一部分だったものではないかと、ふと立ち止まって疑ってかかることで、その嫌いだっていう思いは多少は和らいでいくのかなとか思ったりしたんですけども、冷静にこんなこと言っていながら、人の心はそんな単純ではなくて、もっともっと複雑なことが絡み合ってね、嫌いっていう感情が、好きもそうですけど、嫌いっていう感情が生まれてるんでしょうから、こういった考え方も、一つの方法として、好き嫌いが多いね、自分、僕にはね、必要なことかなと思って、自分の中にはちょっと留めておきたいなと、そんな風にね、思った話でした。で、でも食べ物もそうなんですけど、食わず嫌いはあんまり良くないかなと思うので、僕はなるべく食べるものを食べてから嫌いになってると思ってますので、ただそれが多いっていうだけで。なので、好き嫌いの話でした。はい。こんな感じで第13回目の赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミング、今日もお送りしていきます。最後までお付き合いください。この番組は アートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。最後までお付き合いください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、赤峰号のわがままボイスリアリスティックドリーミングボリューム13第13回目をお送りしています。実は13回目、今回普通に13回って言ってますけども、僕がこちら東京ネットラジオでラジオを始めて、というかこの番組をやらせていただいて、ちょうど1年になります。もう1年です。あっという間といえばあっという間だったんですけど、まあいろんなことがたくさんあったとも言えるこの1年なので、まあ長くも感じますが、とにかく1年間続けさせていただきありがとうございます。これはもう聞いてくださる皆さん、いつも支えてくださる皆さん、こんなね私と関わってくださる皆さんのおかげです。本当にもうただただ感謝です。もうただただ感謝といえば、ありがとうの思いを込めたただただ感謝のこんな歌があります。
当たり前すぎたから、今までずっと言えずにいた言葉と
言葉の力なんて感謝の歌もありましたが、この流れのままコーナー行っちゃいましょう。言葉の力、言葉の不思議のコーナーです。このコーナーでは、毎回いろんな言葉を取り上げて、こんな使い方もあるんだよとか、間違いやすいから気をつけようねみたいな、本当はこんな意味だったんだよとか、そんな感じでね紹介してます。13回目の今日は、うがった見方、うがつですね、うがったと、もう一つは魚、漢字の魚ですね、魚じゃない酒の魚とかで書く魚、この二つでちょっといきます。はい、一つ目、うがった見方なんですけど、これはもう単純に間違っている人っていうか、間違っている使い方が目立つなと思ったんですけど、先日もある場面で、まあ、自分の意見を大勢に向けて発表するような場面で、ある人が使ってたんですけど、うがった見方なんて言葉。 で、ひねくれた見方とか、疑ってかかるような見方とか、そんなニュアンスで使われてました。で、そもそもこのうがつっていう意味なんですけど、うがつって、意味としては人情の機微に巧みに触れるとか、物事の本質をうまく的確に言い表すっていうことがありますので、うがった見方っていうのは物事の本質を捉えた見方っていうことになりますね。で、さっき言った発表者の方もうがった見方をしている人々に対して批判的な意見を述べていたので、本質を捉えた見方っていう意味としては使ってなかったように聞こえましたね。はい。で、続いて二つ目、魚なんですが、これ漢字で書くと魚ではない魚なんですけど、カタカナの目、マミムメの目にの下に、あるなしのありっていう字を書いた魚っていう漢字。さっき言ったように酒の魚とかよく言われるんですけど、その魚ですね。漢字を説明するのラジオ音声だとなかなか難しいんですけど、目にあるです。電話で名前の漢字伝えるときとかも難しいですよね。僕なんか赤峰5なんで、赤峰の赤は色の赤なんで簡単なんですけど、峰の説明に大体いつも苦労しますね。変換でも一発で出ないような峰なので、山の峰の峰なんですが、山辺じゃなくて山が上に来るやつで、みたいな。巨峰の、ぶどうの巨峰の方の山が上に来るやつなんですが、みたいな感じで説明するんですけど、なかなか伝わらないことも多いですね。名前のゴーも微妙なんですけど、オーストラリアのゴーって言ったりしますね。調子に乗ってる時は豪華とか、豪快のゴーですなんつって言ったりしてますけど、まあいいか。戻ります。魚っていう字なんですけど、この魚っていう漢字にはそれ自体に、お酒のおかず、酒の菜、菜っぱの菜、野菜の菜ですね、魚の菜、副菜的な意味、つまり、魚という漢字に酒っていう意味も含まれてるんですよ。なので、酒の魚ってもし漢字で書いてしまうと、酒のおかずみたいな、酒が重複してるみたいなことになるということなんですね。はい。頭痛が痛いとか腹痛が痛いみたいな、重なっちゃってるみたいなことですかね。馬から落馬するみたいな、そんな言葉の仲間になっちゃうと思います、酒の魚。はい。なんかあるネタで、まあ新しくニューハウスを新築しましたなんてネタもありましたけど、これぐらいトリプルコンボくらいいけば新しくニューハウスを新築したみたいなね、それぐらいコンボがあれば、まあ芸術展みたいな感じで、むしろ気持ちがいいんでありかなと思うんですけど、違和感を感じるとか返事を返すなどなど、その辺はちょっとあまりよろしくないかなっていう気がします、個人的に。はい。そんなこんなで続いて弾き語りのコーナー行きたいと思うんですけど、今日はさっきちょこっと言葉の力ワンフレーズワンコーラス歌いましたが、今日は弾き語りでは、蛇という歌を、弾き語りさせてください。この歌は CD にもなってまして、各種音楽配信サイトでも配信中の楽曲で、何度かこの番組内でも流させてもらいました。で、そちらはバンドサウンドのアレンジになってますが、今日は弾き語りでやります。歌詞にも注目していただけると嬉しいです。じゃあ、よろしくお願いします。赤峰号で、蛇。
わからなくなるほど無駄に手にしたものが
たいのなら今を変えれば過去さえも変わる。自己が中心となる利害関係のアンテナ高く張りすぎだろう。
ありがとうございます。ヘビ、でした。はい、ね、じゃあここで一つお便りのご紹介をします。ペンネーム、ペコリンさん、ありがとうございます、いつも。はい、じゃあ、早速読ませていただきます。ゴーさんこんにちは、こんにちは、リクエストの改善かけていただきありがとうございます。やっぱりかっこよくて最高ですと。ありがとうございます。はい、続き読みます。歌詞の中にあるように、私にも時々ブラックな自分の言動にびっくりしてしまう時があり、それも一度や二度ではないのに、その都度そんな自分に信じられない思いで驚いたりしますと。郷さんの歌詞は誰もが持ってるであろう人の素直な姿や心の中を書いている歌が他にもありますね。蛇とかと言ってもらう、さっき歌いました。はい、続き読みます。人の心の弱さや醜さや強さや優しさを正直に歌ってるので、何度も聴きたくなるような中毒性に惹かれます。そして今回のラジオ、これはこの前々回、第11回目の配信のことを言っていただいてます。今回のラジオは、終始ワクワク感があって楽しかったですと。いつもは曲だけ流れるエンディングやコーナー名の歌をその場で歌ってしまったり、自由気ままに郷さんも楽しんでるみたいで楽しかったですと。流れる曲にそのままギターを合わせて歌うなんてことも嬉しくてワクワクしかなかったです。いつの間にかもう11回も放送があったなんてあっという間でした。これからどんなわがままなボイスを聞かせていただけるのか、そして改善はいつ配信になるのか楽しみにしています。ではでは、これからも頑張ってくださいねと。 はい、ありがとうございます、ぴょこりんさん。今日もね、だいぶ適当に自由にやって、しまってますが、お許しを。さて、この番組では、皆様からのお便りを募集しております。番組のご感想や赤峰剛への質問、こんな企画をやってほしいというご要望、弾き語りしてほしい楽曲など、どしどしお寄せください。わがままに何でも言っていただけると嬉しいです。僕もわがままにガンガンお答えします。東京ネットラジオのホームページ、番組ホームページ、赤峰剛のオフィシャルウェブサイトからも、お待ちしてますので、どしどしお寄せください。続いて一曲お聴きいただきたいと思いますが、ぴょこりんさんのお手紙にもあった、書いていただいてましたが、今後 CD および配信で発売予定の改善という歌、飼う、飼育の詩ですね、飼うに善悪の善で改善です。誰かが誰かを傷つけたり、貶めたり、いじめたり、陰口を叩いたり、そんないろいろありますが世の中で、それとは反対のまっすぐさや純粋さ、素直さを見つけたら、さらにそれらが標的となったり、ね、生まれたままの姿はみんな汚れなく無垢だったのか、自分の中にある悪い部分はだんだんと生まれ育ってくるのか、自分ではそれに気づかないのか、もしくは、みんな隠しながら生きているのか、そんなあのダークサイドが、赤峰剛のダークな部分が、ね、詰まった歌でございます。それではお聴きください。赤峰剛で改善。
社会のそこら中に溢れる不別苦労、あざけり、陰口、見えない毒針となり、誰彼構わず狙い定めさしに来る相手を見下して何様だ、自分勝手に序列をつけては胸を撫で下ろしてるんだろう、己のそれに気づき整理、そんな自分に初めて会ったように驚いたふりで今日もごまかす、誰かが見てる、誰かが聞いてると、誰もが自ら作り出した恐怖に怯え、その心を守るためだけにきっと傷つけるのだろう、中の怪物が何食わぬ倒して、下には下を見つけて慰めるためだけに相対的優位を示してるんだ、汚い弱が潜むこの心を最初から知ってたろう、誰かと比べられるのが怖いからと目をそらした、ダサい服着て笑顔の強要と展開ポジティブ押し付けが痛い、正しいことを記憶高らかに叫んで、声がうるさくて耳を塞いだんだ、倒れても何度でも立ち上がれ、響くまっすぐなんだ観測線、で言うほど簡単に変われやしない、真っ黒な自分に変われながら今日も行く、 だけそう決して、そんな単純な話じゃないのは知ってるけど、自分を超えてゆけ。
はい、ありがとうございます。改善聞いていただきました。はい、一旦 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
みなさんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、赤峰剛のわがままボイスリアリスティックドリーミンボリューム13、お送りしておりますが、そろそろエンディングの時間が近づいてまいりました。今日も、ふわっとだらーっとした30分、お付き合いいただきましてありがとうございました。エンディングそろそろなんですが、一つ二つお知らせを、ライブのお知らせなんですけども、一つ目は、10月の最初の土日5日と6日にあります。今回このラジオの配信開始が10月1日の火曜日なので、配信直後すぐお聞きになってくださっているあなた、今週土曜です、まだ間に合います。10月の5日6日なんですが、毎年出させていただいてます福島県いわきで行われる音楽イベント、いわき街中コンサートっていうところで、2日間、共に1ステージずつ歌わせていただきます。はい、1日目、5日の土曜日は、16時50分ですね、夕方4時50分から街ポレいわきっていう会場、今年初めての会場みたいなんですけど、街ポレいわきっていうとこで、世界館ビルの2階っていうとこらしいんです。僕もちょっと行ったことがないんですけど、映画館だった場所なのか、今もある映画館の一つなのかわからないですけど、5日土曜日16時50分から街ポレいわきです。2日目、6日の日曜日は、こちら午前中なんですけど、10時40分から、クラブソニックいわきっていうライブハウスで、これはロックバンドとかもガンガン出るようなライブハウスなんですが、ソニック、クラブソニックいわきというところで、6日日曜日10時40分、歌わせていただきます。このね、福島のイベントでは毎回素敵な方々と新しい出会いがありますので、今年も楽しみにしてます。福島の皆さん、10月に福島へ旅行を計画中の皆さん、5日6日にいわきでぜひお会いしましょう。よろしくお願いします。新しい歌もねやりたいなと思ってますので、ぜひぜひ、楽しみにしていただければと思います。でもう一つのライブ、10月21日にあるんですけど、こちらは、前回ゲストで来ていただいたシンガーソングライターの笹川博文さん、笹川さん主催のライブで、阿佐ヶ谷オンザルフプラスというライブハウスでやります。10月21日月曜日、17時半スタートの予定なんですが、僕の出演時間はまだ決まってないので、詳しい情報は決まり次第、ホームページやツイッター、ブログなどなどで てお知らせいたしますので、ぜひそちらもチェックをお願いします。10月21日、阿佐ヶ谷オンザルーフプラスです。よろしくお願いします。ね、そろそろエンディングのお時間となってしまいましたが、今回もいろいろねお付き合いいただきましてありがとうございました。もっと超時間あるんでこれまた歌っちゃおうかな。
ここにいるよ、内から僕を叩く負けの気づけた。
ちょっと急にやるとこうやってねミスるんでね、失礼しました。ノスタルジアっていう歌を今エンディングで流してたんですけど、急にやってミスってしまいました。そろそろすいません、そんなこんなでお時間となってしまいました。赤嶺剛のわがままボイスリアリスティックドリーミングボリューム13、最後までお付き合いいただきありがとうございます。次回もまたお会いしましょう。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。バイバーイ。